ルカの福音書24章。ルカの福音書開けますか？大丈夫ですね。ルカの福音書24章の13節から35節までです。この箇所を朗読していただきます。その朗読の後、市川昇先生からメッセージをしていただきます。説教題は、何だったかな、諦めないでという説教題です。それでは朗読からお願いいたします。
お読みします。ルカの福音書24章13から35節。ところでちょうどこの日、弟子たちのうちの2人がエルサレムから60スタディオン余り離れたエマオという村に向かっていた。彼らはこれらの出来事すべてについて話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて、彼らと共に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスであることが分からなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔をして立ち止まった。そしてその一人、クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら、近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか？イエスがどんなことですかと言われると、二人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で、行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに、私たちの祭司長たちや議員たちは、この方を死刑にするために引き渡して、十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だ、と望みをかけていました。実際そればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち。心が鈍くて預言者たちの言ったこと、すべてを信じられない者たち。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか？それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いていることを彼らに解き明かされた。彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日もすでに傾いています。と言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるため、中に入られた。そして彼らと食事に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された。すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は話し合った。道々お話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。二人は直ちに立ち上がり、エルサレムに戻った。すると11人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンに姿を現されたと話していた。そこで二人も道中で起こったことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。
皆さんおはようございます。お久しぶりです。市川昇と申します。初めての方もおられますが、1998年の10月に、ベルン先生がおられた時ですね、伝道集会がありまして、うちにその集会のチラシが額田の田舎にこう届きましてですね、両親と一緒にじゃあここの教会行ってみようかっていう話になって、で来まして、そして、それから、両親が気に入ったっていう言い方もおかしいですけど、ここの教会に私も含めてですね、お邪魔させていただくようになりまして、で、そうこうしているうちにジュリーさんが来まして、そして、結婚に至りましてですね、その間にもいろいろあったんですけど、はい、で2003年ですね、結婚をしましてですね、で2005年のでその時は新学生だったんですが、で2005年の4月から、同盟福音の牧師になりまして、その後その時は桑名ですね、小山田教会でしたけども、それから群馬県の下仁田に5年行きまして、でこちらの方に戻ってきて、知多半島の竹豊というところですね、7年で、東海教会に移ってもうすでに5年、足し算がなかなか苦手なんですけど、もう足掛け18年9年ですね、それ以来牧師をしています。岡崎教会にもですね、本当にしばらくぶりだになるんかなと思うんですけど、5年以上ぶりになるかと思いますけど、皆さん今日はですね、初めての方もおられれば、久しぶりの方も本当におられてですね、皆さんに歓迎されながら、こうしてここの場所に立てることを感謝します。それではお祈りをして始めていきます。天におられる父なる神様、あなたのその御手が私たちの上にいつもあること、私たちは守られつつ今日という日を歩めることをありがとうございます。自分の思いをはるかに超えたあなたのそのご計画が私たちにはあり、そしてそれを気づかせてくださるように、いつもあなたからの声かけが聖書を通して私たちに与えられること、礼拝の中で語られることをありがとうございます。それを求めて生きるように、主を求めて生きよというその言葉を信じて私たちは歩み続けますから、今日もまたあなたが語ってください。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。イエス様が十字架にかかられて、そして死なれてからですね、3日目、週の初めの日、日曜日の明け方早くに、事件は起こったわけです。イエス様とこれまでずっと一緒にいたその女性たちが朝早起きをして、イエス様が葬られたそのお墓に行ってみたところ、彼女たちはこの亡くなられたイエス様にですね、こういうお体に塗って、良い状態にして差し上げる、せめてものですね、その役目を本当にしたいというふうに願って、行ったわけですけども、墓に到着したらあれだけ大きかったその墓の前の石がですね、転がされてのけられていた。で驚いて墓の中に入ったら、そこには死んだイエス様が その遺体はなくて、なんと2人のですね、輝くその眩しい服を着た天使たちがいたということ。あまりにの恐ろしさにですね、震えていた彼女たちはそこでひれ伏すんですけども、その天使たちがですね、こう彼女にですね、語られた、それが24章のですね、5節からの言葉になります。少しお読みしますね。 彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。皆さん、イエス様はですね、生きておられます。イエス様はよみがえられたですね。その素晴らしいニュースを私たちも、いつも聞くことができます。イエス様が予言された通りの、その、ことでした。はい、じゃあちょっと続けていきますね。はい、女性たちはそのイエス様のおっしゃったその言葉をですね、思い出したわけです。そして、急いでですね、墓から帰ってきて、他のお弟子さんたちがいるところにこの、行くんですけども、ところがなんですよね。ところが、それを聞いたお弟子さんたちは、まあ、よみがえったなんていうのはありえないというふうに決めつけてしまっていて、そしてその女性たちの話をですね、信じようとはこうしなかったわけです。ペテロはこの話を聞いて、走って墓の方に行ったというふうに、記録されています。まあ、それが本当だったらイエス様に会いたいとですね、思ったことだと思うんですけども、まあ、確かめたいという気持ちで、出かけて、行きました。墓に着くと確かに墓の入り口はこう開いているんだけども、死んだイエス様の体がない。で、まあ、驚いて、帰ってきたということが記録されています。皆さん、この時のこの女性たちもまた、イエス様のそのお弟子さんたちもイエス様がよみがえられたという話をですね、聞いたときに、驚きはしましたけれども、まあ、それ以上のことはですね、考えることはできなかったんです。墓は確かにこう開いてはいる。死んだはずのイエス様の体はない。天使が現れてイエス様が復活されたということを告げる、まあ、そういった人もいたにもかかわらず、みんなですね、信じられなかったんですね。それは、どうしてだったかというとですね、それはすべての人がもう諦めて、しまって、いたからです。死んだらですね、もう終わり。いくらイエス様がすごい人だと言ってももう死んだら終わりなんですね。みんなもうイエス様のことはですね、その時に諦めていたんです。皆さん、諦めた人っていうのはどういうふうになるんでしょうか。諦めた人は心がですね、がっかりしてしまって、そしてそのがっかりした気持ちに慣れてしまって、初めからですね、諦めてしまう人になってしまいます。こんな例え話があります。サーカスで細い縄に縛られているその大きな象の話なんですけど、象は小さい時に逃げ出そうとしたけれども、その細い縄に縛られてですね、逃げ出せなくてですね、諦めてしまった。だから今は大きな象になって、細い縄なんてですね、切ろうと思ったら切ってしまうことができるんですけども、でももう初めから諦めているから、細い縄のままでも逃げ出したりしない。まあ、そういった話がですね、あるんですけど、皆さんはこの自分の人生の中でもう諦めてしまっているっていうことがですね、ないでしょうか。 まだですね、自分には将来があるのに、人生これから長いのに、もう諦めてしまっているってことがですね、何かないでしょうか。高校生伝道をしている先生がですね、最近の高校生はもう自分の将来のことを諦めてしまっているっていうふうに言ってました。自分の学力だけじゃなくて、親の経済力のことを考えてですね、もう最初から進路をのこともですね、考えてしまっているそうなんですね。まあ、現実的な話ではあるんですけども、皆さん、このイエス様が復活されたというこの出来事はですね、この諦めた人との関わりから始まっているということをですね、今日ご一緒に、もう一度考えてみたいと思うんです。イエス様の復活は諦めた人の心を変えていくっていう、それを聖書から私たちは見ていくことができます。先ほどですね、読んでいただいた箇所、皆さん聞きながらどういうふうに思われたでしょうか。どの言葉がですね、皆さんの心に残っておられるでしょうか。この二人もイエス様のことはもう諦めてしまっていた人でした。いろんな情報を聞いて、イエス様の復活の可能性をですね、少しでも信じていたならばエルサレムに留まっていたはずです。彼らは自分たちの夢であり希望であり将来すべてを託した、そのある意味自分たちのすべてであったイエス様が死んでしまって、そのすべてを諦めてしまっていました。そして自分たちの心の整理をしながら、エルサレムから離れてですね、自分たちの住んでいた、その村エマオにですね、戻って行っていました。そこにイエス様が現れたんです。どんなふうにかというと、近づいてきてですね、二人と一緒に、歩き始めたんですね。でもその二人にはその人がイエス様だということが分からなかった。その理由は二人の目が遮られていた、はっきりイエス様と分からないようにされていたからだっていうんですね。16節のところに書かれていました。まあ不思議な話です。そしてそんなふうに現れたイエス様は二人にこう質問をされました。歩きながら語り合っているその話は何のことですか。二人はどんな顔をしながらですね、この時、歩いていたのか、ちょっと想像してみるわけですけども、彼らはその時ですね、暗い顔つきになっていたと聖書には書いてあるんですね。17節です。そして、歩くのをやめて立ち止まって、イエス様、その時気がついてませんが、その人にですね答え始めました。皆さん、全てのことをご存知であるイエス様が何か質問をされるとき、聖書全体そうなんですけど、神様が何か質問をされるときっていうのは、それはイエス様が知らないから質問をしているわけではないわけですよね。それには理由があります。それはイエス様がその人たちの心ですね、その人たちの心を扱おうとしておられる、その人たちの心に自分の思いを伝えようとしておられるということです。彼らはイエス様についてですね、自分たちが知っていることを期待していたこと、十字架のこと、復活の噂のこと、そのことをこの一緒に歩き始めた人に一生懸命教えてあげるんですが、その心は暗いままでした。話したところでですね、何にも変わらないということは分かってはいるんですけども、話している自分たちだってですね、それは意味がないということも分かってはいますが、でもぐちぐちとですね、話しているんです。そんな彼らにイエス様はこう返事をされました。 ああ愚かな人たちですね、まあ、親切に教えてあげたのにこんな返事はないだろうっていうんですね、思うところですけども、まあこんなふうにですね叱られたんですね。これには2人は驚いたと思います。ただ2人はこの人はイエス様のことをよく知っているだいるっていうことについては、まあこの人がこの後キリストは必ずそのような苦しみを受けてそれから、栄光に入るはずではなかったかとかですね、旧約聖書を開きながら、この聖書全体でですねイエス様について書いてあるところをですね彼らにも分かるように、まあ、その予言の解き明かしをし始めたんですね。まあ、この時間この時のことはですね2人はとってもこの、嬉しい楽しい時間だったようで、後で2人はあの時私たちの心は内に燃えていたとですね自分たちのその感動した時のことをですね告白しています。皆さんこのように諦めてしまっていて、そしてでもその諦めた人はがイエス様にこの出会っていくときに変えられていくっていうことをですね私たち見ることができます。諦めていたこの二人にですねイエス様は知らないうちに近づいて来られて、そして一緒に歩いてくださいました。そして話しかけてくださって聞いてくださって、ある意味叱ってくださって、聖書の言葉を読みながら教えてくださって、このようにして心に平安をこう与えてくださっています。皆さんイエス様は私たちにもですねいつでもどんな状況の中でも同じようにしてくださるということをですね心に覚えたいと思います。さて、皆さんに一つ質問があるんですけども、そもそもどうしてイエス様はこの二人に復活した自分のその姿を初めから見せられなかったんでしょうか。その方がですねもっとこう手っ取り早いというんですかね、イエス様復活されたんですねって感じでですねもうみんな大喜びになるかと思うんですが、イエス様はそうされなかったわけですよね。イエス様はこのご自分の正体をある意味隠して二人に現れて、そして、聖書からご自分のことをこう教えられました。まあ、考えてみればお墓にそのこの出かけたこの女性たちに天使が現れてイエス様の復活のことを告げたんですけど、でもイエス様は直接現れてですねこの女性たちにもご自身の復活のことをこう話されたらよかったのに、この天使たちが代わりに現れてイエス様の言った言葉を思い出せ、イエス様の言った言葉を思い出せっていうですね、そういうふうに言われたのもなんかこの同じような理由があったんじゃないかなというふうに思います。皆さん明らかにですね復活をされたイエス様は弟子たちのこの弟子たちのとのこの関係の持ち方をですね変えたんです。変えておられます。今まではいつも一緒でした。食事も一緒、旅をするのも一緒でも復活されたイエス様は愛する弟子たちに直接現れてお話をされないで、自分がこれまで語ってきた言葉を思い出しなさいとこう天使に言わせたりですね、私について聖書に書いてあることを学びなさいとですね、イエス様について聖書に書いてあることを学びなさいというふうにこの、弟子エマオに行く途中の人たちに語りました。皆さんイエス様はご自分の姿を隠してまでも聖書に目を向けさせるように私たちに、この弟子たちにですねされておられるだというふうに思うんですね。このことの理解がとても大切だと思うんです。というのは、私たち自身もそれはですね同じことだからです。私たちイエス様を見ることができません。聖霊様はいつも共にいてくださるはずなのに はずっていうかなのに、私たちは深くこう、感じることができなかったりもう分からなかったり、してしまいます。皆さん、それはですね、聖書の中にこそ、聖書の言葉の中にこそ、私たちをいつもこうどんな生活の中にあっても導いてくださって、そして平安を与えてくれる、そのすべてがもうこのそのすべてがこの聖書の中に、与えられているということをですね、改めてイエス様が教えてくださっているんだと思うんですね。自分がこう諦めて、しまう人にもならないためにですね、私たちは改めてですね、この聖書の御言葉にですね、心を向けていくということをですね、また思い出していただきたいと思います。聖書をですね、毎日読むっていうのは 大変なことかもしれませんね。いろいろ人生は忙しいものですが、でも時間を決めるんです。そうすると読みやすくなります。朝なら朝、寝る前なら寝る前ですね。必ず聖書を読む時間というのを決めると、読みやすくなります。そしてここにこそ私たちを本当に導く、どんな状況の中でも諦める人にならないでいられる、それがですね、もうあらかじめ用意されていますから、ぜひですね、そのように聖書を読む人にですね、なっていただけたらというふうに思います。さて、この村に到着したときにイエス様はまだですね、先に行かれようとされました。まあ、その様子を見て2人はですね、もう遅いですし、ぜひ泊まっていってくださいというふうに、お願いをしました。まあ、食事の時間になったときにイエス様がパンを取って、それを祝福して、そして裂いて、配った、その時ですね、彼らの心の目が開かれて、2人はそれがイエス様のことだというふうにやっと分かりました。するとイエス様は彼らにはですね、見えなくなった、まあ、消えてしまわれたんですね。2人はこの時、自分たちはずっとイエス様と一緒にいたのだっていうことをやっとですね、気がつきました。ずっとイエス様は旅の途中から一緒におられて、そして自分たちに話をしてくださって、聖書を説明してくれていた。その時私たちの心は内に燃えていた。そうやってやっとまあ気がついたわけです。皆さん、私たちのイエス様も私たちには気がつかない、でも私たちと いつもこう一緒にいてくださるお方です。女性たちがこの墓に駆けつけたときに、天使しかいなくって、まあ、ある意味ですね、それもすごいことですけども、イエス様がおられなかったというふうにこう感じたかもしれませんが、でもそこにもイエス様はおられたんです。エマオに向かうこの二人にもずっとイエス様は寄り添って、そして、一緒にいてくださいました。皆さん、私たちにもですね、イエス様は目には見えませんけれども、いつもですね、寄り添っていて、くださいます。それが分かってですね、もう嬉しくって嬉しくて仕方なくなって、この二人はもう夜にはなっていたんですけども、今来た道をですね、また戻り、エルサレムにいる他の弟子たちのところに、急いで戻っていきました。そしてその出来事を話して、そして聞かせました。シモン・ペテロにも現れたんだよっていう、そういった話もそこで聞きました。まあ、そんな話をこうしていたときに、イエス様ご自身が彼らの真ん中に突然現れて、そして彼らは驚いて、まあ、イエス様の幽霊を見てるっていうふうにですね、思ってしまいました。でもそれは本物のイエス様でした。みんなはそれが信じられなくて、恐ろしくなりました。そんなお弟子さんたちにイエス様は、その両手と足の十字架の打ち傷、釘の跡を見せて、そして食べ物を食べている姿を見せて、彼らに自分は幽霊ではなくて本当に復活されたということを示されました。そして、 このように言われたというふうに聖書はですね、話を閉じています。44節から少しだけお読みしますね。そしてイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者たちの書と詩篇に書いてあることはすべて成就しなければなりません。まあ、旧約聖書全体のことですね。それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられるです。皆さん、イエス様ご自身がいつも私たちと共にいて、そして私たちの心を開いて聖書の言葉をですね、悟らせてくださいます。45節にですね、それが出てきます。私たちは聖書を読むときに、それがただの言葉ではなくて、書かれている活字ではなくて、私たちにとってですね、生きるために必要な食べ物であるということをですね、気がついています。聖書の言葉は心の中に入って、そしてこんなに諦めてしまっていた人たちの心をですね、喜びと期待でいっぱいに変えてくれます。だから私たちは聖書をですね、毎日読むんです。皆さん、イエス様のこの十字架の死と復活というのは、私たちの人生に大きな喜びを、そして平安をこう与えてくれるものです。今日ですね、初めての方もですね、初めてじゃなかったらごめんなさいですけど、何人かおられるんですけども、まだこの中にはですね、イエス様を、ご自分の罪からの救い主だと、信じるその決心をしていない方がですね、おられるかもしれませんけども、私たちが持っている、その人誰でもが持っているんです、罪は。この私だけじゃないんです。みんな罪を持っているんです。それはどんな、人も同じです。その持っている罪がですね、悪いものであるっていうことについて、私たちはですね、受け入れるべきです。私の友人はですね、罪は人の個性だよっていうふうに、言いました。罪があってもいいんだよというふうに、言いましたけれども、皆さん、罪はですね、悪いものです。なぜなら、この私の罪のためにイエス様が十字架につけられたからです。私たちは鈍いのでよく分かりませんが、この私たちのこの罪は、神ご自身の十字架の身代わりの犠牲が必要なほど深刻なものであるということです。ですから、この罪自体がですね、悪いものだということを認めることができるならば、その自分の罪をやはり悔い改めるべきです。神様の前にですね、悔い改めるべきです。ごめんなさいをするべきです。そしてイエス様のその十字架の身代わりの死と復活を信じる、そのことだけによって受け取ることができる永遠の命、神からの平安、神の国に行くことができるという特権、それをですね、ただありがとうというふうに受け取ることが大切です。まだですね、イエス様を自分の罪からの救い主だというふうに信じておられない方がおられたらですね、今日という日を大切にして、イエス様を自分の罪からの救い主だとですね、決心をしてみませんでしょうか。そしてそれをですね、お友達やご家族にですね、お話をしてみてください。きっと大喜びをされてですね、 一緒に祈ってくれると思います、まあ、礼拝の後に私にもですね教えてくださって声かけてくだされば私も一緒に、お祈りをしたいというふうに思います。さて、イエス様はですねその後こう彼らを近くのベタニアという村まで、連れて行かれて彼らを祝福されながらみんなが見ている前で天にこの戻っていかれたとこう記録されていますが、これまでイエス様が一緒にいてくださった、まあその復活された後も、それはしばらく続きましたけども、でもこのその時からイエス様が神様のところにこの戻っていかれた後もですね、彼らはもう寂しいという気持ちにはなりませんでした。彼らは、非常に大きな喜びに包まれて、エルサレムに帰っていつもその神様を褒めたたえていたという、そのことがルカによる福音書に書かれています。そしてそれがですねルカの福音書の最後の言葉になっています。皆さんこれが私たちの姿です。イエス様の復活の体は天に戻られましたけども、イエス様はいつも私たちと共にいてくださいます。この喜びを持って、諦める気持ちにですね負けそうになった時にですね、負けないように、聖書に目を向けて読み続けていくということが大切です。もう最後にしたいと思うんですけども、先月東海教会でチャペルコンサートを開きました。今回は私もですね聖書の予言について少しメッセージをしたんですが、その時音楽のゲストで佐藤めぐみさんというゴスペルシンガーの方に来ていただいたんですね。そして彼女に音楽とともに少し証しをしていただきました。彼女は高校生の時だったか進路で悩んでいて、その時に礼拝で牧師さんからこんな質問をメッセージの中でですね投げかけられたそうです。神様があなたに与えている夢は何でしょうかっていう、そんな質問でした。あなたがもし何でもできるとしたら、不可能なことがないならあなたは何がしたいですかっていう、そんな質問をされたそうなんですね。皆さんだったらどんなふうなことを頭の中に思い浮かべるでしょうか。その時瞬間的にはそのめぐみさんの頭の中に浮かんだのは留学がしたいっていう気持ちだったそうです。でもその時彼女は英語が上手じゃなくって、その点数も悪かったそうで、親の経済的なことを考えても、まあ、絶対無理無理というふうに思って、一瞬でそういうふうに思ってですね、まあ、決めつけて、しまったそうですが、そして私には夢がないというふうに思った時に、その牧師さんが今あなたがこれだけは無理とそういうふうに思ったことがあなたの夢で、神様があなたの人生に与えたいと思っているものですよというふうに、そんなふうにこう言われたそうなんですね。それを聞いて彼女はいやまさかというふうにこう、思ったそうなんですが、ちょっとだけ、信じてみようかなというふうに、思ったそうです。神様がその夢を私の心に置いてくれたのだったら、それが見えるように神様は手伝ってくださるじゃないかっていう気持ちが心の中に湧いてきて、そしてそこから少しずつ、やっぱり留学したいかもっていうふうなことがですね、まあ、そういうふうに 思えるというか、自分が夢を持つことをそんな夢を持ってもいいかなっていうふうにですね、それも許されるかなっていう気持ちになり始めたそうなんですね。皆さんのですね夢って何か ありますでしょうか。皆さんが前は持っていたけどももうそれ諦めてしまったっていうような夢が何か終わりでしょうか。偉大なイエス様はいつも私たちと共にいてくださるということを学んできました。そして聖書の言葉から必ずイエス様は私たちに語りかけてくださるということもこの今日一緒に学びました。皆さんの心の中に思いを与えてくださる神様がその思いを実現させるために手伝ってくださるそのようなお方であるということをですね、思うときに諦めるっていうことをちょっとやめといてですね、また自分の中に、そうなりたいという気持ちをですねちょこっと出してみるのはいかがでしょうか。聖書を開くときにそんな皆さんの心が変わっていく中で励ましになる言葉が必ずかけられます。そうやって聖書の言葉を通して神様と会話をするってことがあるんだっていうことを人生の中で経験し始めると私たちの生き方そのものがですね本当に変わります。諦めてしまうことが多かった人生が前向きになっていきます。神様は何を私に今日与えてくださるだろうっていうそこまでですね一日を期待できるような人にですね私たちは変えられることができます。あれだけ諦めきっていた人たちがエマオに行く途中心の整理をしながらボソボソとですねつぶやいていた人たちが心が燃えるような経験をまたすることができそしてイエス様が共にいてくださったということをですね思い出すことができるようなことが皆さんの人生の中にも起こります。同じようにですね今週も1週間どこかの機会で自分が必ず一日のですねどこかの機会で必ず自分が聖書を開けるようにですね、まあ私の知っている人はですね、あらかじめ玄関のそばに机を置いて聖書を開いて置いておく。そうするとそこを通るたびにですね、ちょっと読むってですね、そのことをして、工夫をしている人もいますけれども、まあ、何かしらですね、本当に聖書に目を留めるっていう、そういったことを自分の意思で、始める新しい、一週間を切っていただけたらというふうに、願います。ではお祈りします。天の父なる神様、あなたと共に生きている私たちにはあなたからの思いが授けられています。それは私たちにとって夢という形で与えられてくるものであるかもしれません。また期待という形で上から与えられるものであるかもしれません。しかし現実の社会を生きていくときにまたそれが確実に叶わなかったというピリオドを打たなければいけなかったときに私たちはもう過去のものだと思ってしまい込んでしまいますけども、なんとか神様は私たちのそんな心を温めようとしてくださって燃やそうとしてくださって御言葉から語りかけてくださろうと導いてくださることをありがとうございます。その一つの聖書から与えられる人生のパターンを私たちが自分のものとして、本当に受け止めていくことができるように、自分の思いからではなくて、聖書の言葉から人生を考えていくことができるように、どうか今日ここにおられるお一人お一人を励まし続けてください。ふと心の中に御言葉の、その御言葉に目を留める思いを与えてくださいますように祈ります。そして、何かしら自分の中に気づきが与えられたときに夢が自分の中にはあったと思い返すことができるのであればそのことについても思い巡らせてください。そしてそれをどう考えていったらいいのかについても御言葉からあなたが教えてくださいますように祈ります。イエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。
励ましメッセージをどうもありがとうございました。私は今心の中で昇先生と二十数年前、この教会の学び会の前で食事をしたなとか、そんなことを勝手に思い出していました。ありがとうございました。新聖歌453番、ガラリラヤ湖の岸にてを歌って神様を賛美しましょう。